武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政の朗読を昨年10月から放送してきました。今日は著者萩原大輔さんのインタビューをお送りします。武者の覚えが出来上がるまでの話や書き終えて感じたことなどを聞きました。
まずは、はい、この本ですね、武者の覚えが、はい、出来上がるのは、まあ、その後書きの方であったりとかにも書かれていましたが、新聞の連載がまずスタートだったわけですよね。
そうですね。毎週木曜日、はい、ほぼ休むことなく、はい、31回書かせていただく機会に恵まれてですね、まあ、なんとか走り切ることができたっていうのが書き終えた時の率直な感想でしたね。
新聞での連載はそれが初めてでしたか？
私にとっては、初めての経験でした。はい、
そうでしたか。郷土博物館での、まあ、お仕事、学芸員としてのお仕事がありですね、研究を日々されている中で、まずその新聞の連載をしませんかっていうのはもちろん新聞社の方からのお声掛けがあってのスタートだったんですよね。
そうですね。ありがたいことに、まあ、その一度、まあ、そういったテーマで、まあ、読者向けに、まあ、一般向けに、まあ、書いてみませんかと。やっぱり研究者ってどうしても堅苦しい言葉で、いわゆる論文というやつでですね、まあ、発表するしか、まあ、ある意味機会場っていうのがないわけなんですけれども、まあ、学芸員やってれば当然博物館で展示とかをする形で、まあ、そういうのを一部紹介できたりもするんですけど、まあ、まとまって、ね、研究の内容をですね、まあ、紹介してみませんかと、まあ、いうふうなお話を、まあ、いただいて、まあ、私なども、まあ、そういうのは大事だなと、しかもありがたいチャンスだなと思ったので、はい、まあ、引き受けたというふうなことがあります。はい、
その時、佐々成政この方っていうのは、萩原さんがこの方をとされたんですか？
そうですね、まあ、すでにその平成25年度に、はい、うちの博物館で戦国越中の覇者佐々成政という展覧会を、まあ、やらせていただいていた、そういうこともあったりして、はい、でその中の成果を、まあ、一部、まあ、新聞北日本さんの中で記事で取り上げていただいたこともあったりもしたのでですね、はい、まあ、そういうのをまとめて紹介できるような、まあ、形で、まあ、佐々成政というテーマが、まあ、富山県民の市民の間でもですね、はいはい、まあ、興味を引いていただけるかなっていうふうなところで書かせていただいたというところですね。で、
先ほど論文とはまた違ってというような印象だったようですけれども、どんな部分がこのまず連載をスタートするにあたって、はいはい、ちょっと難しいなって思われたところとかはありましたか？
そうですね、やっぱり事実の確定っていうのはすごくその歴史研究の上では大事なんですけど、はい、その確定した事実をただ単に何月何日に成政がこうしました、何月何日に次成政ここに行きましたとか、ただそれを並べてるだけだとですね、はい、やっぱり読み手の人はふーんでっていうふうなところも多分出てくると思うんですよね。はい、まあ、そこに、まあ、いかにその読み手の方に興味を引いていただける、まあ、書き方ができるかっていうのがやっぱり そもそもそういう一般向けのことものを書いたことはなかったので、
はい、
やっぱりなんですかノウハウも知らないですし、まあ、そういう点はあの担当していただいた新聞記者の方と、まあ、相談しながら、まあ、書いていったと手探りの中書いていったって感じですね、うん
うんええ、またその連載から膨らみが増しますよね本に
あそうですね
すると
そうですね、
はい、
やっぱりその執筆者としてはやっぱりなんやかんやって自分の文章が本っていう形になって、うんまあ、要は一生残っていくわけですよね、はい、やっぱそれ決定的にやっぱり違うものがあるなと思いますね。でしかもただ単に新聞連載そのままだったら、まあ、何も正直面白くないわけで、
はい、
まあ何話か増やしてでもう少し改良を加えれるところは改良を加えてということで、まあ、本にさせていただいたという経緯がありますね。
写真であったりとか
あそうですそうです
ですよね、
はいはい、
そういったものも含まれていて、
ええ
まあ、何度かインタビューもさせていただいておりまして、
はい、
今もですねこの萩原さんの、はい、なんて言うんでしょうねこのお話の仕方ですね、
ええ、
講演会でもされているかと思うんですけれども、
はいはいはい、
とっても分かりやすくてい
やいや怪しい関西弁を繰り出してるだけですけど、
は
い、
スーッと入ってくるんですね。いやいやいやまたその話し言葉と文章とでは違うわけですもんね
そうですね、まあ、よくそう言われますね、うん
はい、
あのギャップがありすぎると
そうなんですよ
文章硬すぎるっていう、
はい、それは、
はい
まあ、あの論文を書くときにもきちきちっていうのをされていたからこの文章にするときにもその形が残ってしまうということなんですか。
そうですねやっぱりそのどういう文を書くかっていうのも実はやっぱりそれは個性、はい、研究者の個性でもあると思うんですね。で、まあ、私はまあ喋ってるときは、まあ、あの適当なことばっかり言ってますけれどもまあなんかそういう文章に残る文章としてはきちっとしたものを書きたいっていう思いが、まあ、ある意味であって、まあ、それを大げさな言い方としたらプロ意識っていうのかもしれませんけれどもまあそういうのは大事にしたいなというので書いてったらあんな堅苦しいくどい文章表現が出来上がるというふうなことですね。
この本まず出来上がってみて、振り返ってみると、この本はご自身にとってどんな印象を受けたものになったんですか。
そうですねいや結局冷静に評価するのであれば、はいやっぱさっさなりまさの研究した本ってもう昔遠藤和子さんの本が出て以来、はい、もう三十数年が経ったわけなんですね、うん、でもその三十数年間で実はそれに代わる本っていうのは出てこなかったと、まあ、いうのもあるとやっぱりなりまさ研究っていうのはある意味で言うと停滞してたわけなんですね。だから私の本が、まあ、出たことによって、まあ、やっぱなりまさ研究っていうのはおそらく次のステージに、まあ、進んだんじゃないかなと、うんまあ、その点では自負してるんですけれども、うん、あの極力言い伝えとかをもうやめて排除してちゃんとした資料から見たら成政っていうのはどういう人生なんだどういう生涯なんだっていうのを、うんまあ、淡々と、まあ、その結果回りくどい文章になってるんですけれども、まあ、そういうふうな、まあ、本にできたんじゃないかなとは思ってますね、うん、はい、あ。
武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政、今日は著者萩原大輔さんのインタビューをお送りしました。武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政は北日本新聞社から発行されています。県内書店などでお気軽にお求めください。天下人秀吉から武者の覚えと称された越中富山を治めた武将佐々成政、この後も萩原さんの研究により私たちの知らなかった成政像が浮かび上がるかもしれません。富山市郷土博物館ではかつての富山城の歴史を分かりやすく紹介しています。ぜひお出かけください。この時間のご案内は浜谷光でした。